東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。今回のゲストは証券コード6030、株式会社アドベンチャー代表取締役社長の中村俊一さんです。
航空券、格安航空券のサイト運営ということですかね。
はい、はい、そうですね。そのあたりのビジネスモデルから詳しく伺っていきましょう、はい、証券コード6030、株式会社アドベンチャー代表取締役社長の中村俊一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず最初に御社の事業内容ですとか、まあ、強みですね、このあたりからお話をお伺いしたいのですが、
まず当社の方が、まあ、オンラインの旅行会社になりまして、主に2つのサイトを運営していまして、1つがスカイチケットという格安航空券の販売サイトになります、はい、でこちらは、国内線と国際線両方を取り扱っています。で国際線に関しては手数料も0円というところで、まあ、価格優位性も非常に高くあります。あとは、18言語に対応していることで、この訪日外国人市場を取り込んでいます、うん、またコールセンターも中国語、日本語、英語、韓国語の4カ国語に対応しています。でもう一つがワナトリップという全世界の現地アクティビティを探してオンラインで申し込みできるサイトになります、うん、でこちらは利用者の 90% 以上が外国人になっています。
まずそのスカイチケットなんですけど、あの格安の航空券ということですけど、
はい、
なんか聞くだけですと、まあ、いろんなそのライバルですとかっていうのは結構多いような感じもするんですが、はい、このあたりの差別化ってどういうようなところなんでしょうか。
そうですね、航空券サイトはおそらくその無数にあるので、はい、店舗を持たないというところで、まず価格優位性があるというところと、あとはオペレーションのシステムっていうところを、まあ、非常に作り込みをしているので、まあ、そういった部分のお客様の使い勝手がいいというところが非常にあります。
先ほど伺ったように、あれですよね、18カ国語の対応とか、はい、そういうことっていうのが、
そうですね、はい、それは他社ではやってるところが今の時点ではないので、まあ、当社が先駆けてその18カ国語に対応してやっているっていうところで、実際に中国人の方ですとか、まあ、英語の注文っていうのは結構毎日入ってきます。
世界的に見てこの格安航空チケットのマーケットってのは結構大きいんでしょうかね、はい、
そうですね、今非常に伸びていまして、はい、特にその世界で LCC のマーケットが非常に伸びているので、それに合わせてオンラインの通販でその航空券を買うっていうところが市場に浸透してきていまして、まあ、その中でその航空会社が増えることによって、はい、その当社のような検索をして比較をすることができるサイトの需要が高まっているっていうところがあります、う
ん、国内でも、ね、あの格安チケットって歌ってるところありますけど、やっぱそこ先ほどの話もありますけど、はい、ちょっと店を持ってたりするそのコストっていうのが出て、はい、あるっていうことなんでしょうかね。
そうですね、やっぱり従来の店舗型旅行会社さんの場合ですと、正直飛行機の航空券って1枚販売しても利益が少ないので、店舗ですと採算が取れないので、まあ、そこで手数料を乗せてしまうとお客様からすると高いっていう風になるので、やっぱり店舗がない会社が非常に有利な市場になっています。
またなんかあの LCC 自体の知名度ってかなり上がってきてますよね。
そうですね、やっぱり LCC さんがその低価格で航空券を提供していただいているおかげで、利用者の方々にも非常に浸透してきていて、まあ、今までは新幹線とかを使っていた方も飛行機で旅行に行こうっていうような、はい、形で進んでいるかなっていうところですね。
リピート率が非常に高いと伺いましたけれども。
そうですね、今年間で 5% ずつ上昇していて、まあ、おそらく今期約 40% 程度になってくるんではないかというふうに考えています。
本社のそのサイトを使っている方々も非常に若い年代の方が多いんですね。
そうですね、20代30代が圧倒的に多くなっていまして、うん、まあ、その理由としましては、当社の方がスマートフォンのマーケティングを非常に力を入れてここ数年やっていますので、他社に先駆けてそういった若年層の取り込みというところを行っています。
スマートフォンでそういう予約をする方々って今増えてるんですか。
以前はまあほとんどいなかったんですけど、今はもう半分以上いまして、年率でおそらく10から15% ずつくらい上がってきているのではないかと、まあ、将来はおそらく 90% ぐらいまで上がってくるんではないかというふうに当社では今考えています。
高額なその チケットだったりすると、はい、格安とはいえ、はい、やっぱちょっとスマホで行くのはいかがなものかみたいなムードってのは、ちょっと年配の方にはあるような感じもするんですけど、そうでもないんですね。
その金額というところが、まあ、年々上がってきていますね。以前ですと、スマートフォンで、まあ、購入する単価上限みたいなところが、まあ、大体5万円くらいまでとかだったんですけど、最近ですと、もう50万でも100万でもスマートフォンで決済される方が多いので、慣れと言いますか習慣と言いますか、一回やってみて大丈夫だったらもうスマートフォンでっていう人が多いかもしれないですね。
一般的な旅行会社はまだやっぱそのスマホじゃなくて、それと店頭だとかパソコンだとかっていうようなところなんですかね、これ。
そうですね、基本的には店頭に来ていただいて対面で販売される会社が多いですね。
そうすると、じゃあスマホに非常に力を入れている御社にとっては、はい、先行者っていう強みはかなりありそうですね、はい、
そうですね、実際にリピート率が年々非常に上がっていますので、一気にこの市場を当社の方で開拓していけば、かなり競争優位性というところは、まあ、保持できるかなというふうに考えています。
なるほど。あと、まあその事業環境なんですけど、はい、今非常にもう日々といいますかね、はい、報道でも、はい、訪日外国人の方がたくさんいるっていう、はい、まあ、そのあたりのところというのはいかがですか。はい、
当社でも実際にその申し込み画面で見てみると、外国人の名前ばかりが並んでるので、こんなに日本に外国人がいるんだっていうぐらい外国人の申し込みが多いですね。で、特にこの 2,3 年でもう急激に増えていて、当社の取扱い高も20億、52億、68億ときて、まあ、今期の予想が120億で3年で6倍になっているんですけども、一つ大きなところで言うと外国人の市場というところになりますね。
アクティビティの方のサイトでやってらっしゃるってお話でしたけれども、はいはい、そういうところもこれからじゃあどんどん伸びが期待できますし、はい、その他のところにまた拡大していくっていうところも期待できますよね、
はい、そうですね、まず航空券をやって、で次アクティビティをやっていて、今後はレストランですとか、まあ、レンタカーですとか宿泊ですとか、まあ、そういったところに商品を拡充していくっていうところですね。で、まずは旅行サービスのところの商品を拡充して、その後美容室ですとか病院ですとか、まあ、生活領域に拡大していくっていうふうに当社では検討しています。
先ほど出たワンナトリップっていうのは、そのアクティビティ、すなわち、はい、オプショナルツアーとか、はい、そういうことまで、はい、一緒にこう購入できるというようなことになるわけですね。
そうですね、実際に今申し込んでいただいている外国人のお客様の場合は、大体日本に来る前日ですとか2日前ぐらいに現地で当社のサイトを見て申し込みをしてきますね。でやはり多いのは、まあ、富士山ですとか外国人に人気なところが非常に予約が多いっていう状態ですね。
御社のサイトに来ると使い勝手がいいってことなんですね。
そうですね、もう一つは従来の旅行会社が提供しているのが飛行機ホテルツアーがそのセットになっているパッケージツアーなので、バラバラに予約できるサイトっていうのが存在していなくて、特にこのオプショナルツアーの市場に関してはもうほとんどの会社がやっていないので、というのも基本的にはその従来の旅行会社さんはそういった商品を全部セットにして利益を上乗せして
パッケージになってますもんね、販売していた最初から。
当社の方では、まあ、そういったその利益の上乗せっていうのは全くしないようにして、ツアー最高会社からいただくコミッションだけで採算が取れるんじゃないかと思って今やっているので、商品数もそうですし価格帯も現地の値段で申し込みができるようになっています。
御社にとってはじゃあさらに使い勝手がいいからリピート率が上がっていって、はい、それで利益がついてくるっていう、はい、そういうイメージなんですね。
そうですね、基本的に1度目の購入していただいた時点では広告費に対して赤字になりますので、2回3回と使っていただいて初めて利益が出てくるっていう形なので、うん、すぐに回収できるモデルではないですね、う
ん、ちなみにこれも日本全般がオリンピックに向かって、はい、どんどんまた来てもらおうとかっていう話になってますけど、はい、そのあたりに対してのどうですか、御社のその展望みたいなところっていうのは。
そこに関して今まで飛行機を多言語でやってる会社がなかったので、まずやってみました。やってみると実際に申し込みがたくさん来ています。で次アクティビティをやっても同じ状態になったので、うん、もっとホテルですとか、まあ、レストランですとか、まあ、ゴルフ場ですとか免税店ですとか、そのいろんなニーズがあるにもかかわらず、まだその当社のような会社のその供給側が追いついていないので、まあ、そういったところを 急いで今一番注力してやっているところです。
社長、大学に在学してらっしゃる時に起業されたと伺いましたけれども、
も
とも
とこの会社の創業自体は大学3年の時になります。
3年生の時、は
い、起業の経緯っていうか どんなところだったんですかね。
まず大学1年生の時の夏休みに、アメリカのボストンの MIT というところに1ヶ月くらい行って、その時にその当時その Google さんですとか、まあ、そういったところで優秀な学生がみんなインターンをしてたりとかして、もうこれからネットの時代になりますよっていうところをすごい言っていて、うん、アメリカの学生たちはどんどん起業している状態だったので、インターネットで何かできないかなっていうところで始めたという形です。
そもそも航空券から始めたわけではないっていう。
あ、違いますね。最初は全く資金がなかったので、インターネット広告の代理店といいますか仲介というところをやっていました。まあ、その中でその旅行会社さんですとか航空会社さんなどにオンライン広告を提案していく中で、自社でやってみたらっていうところで始めた経緯です。
日本もでもそういう意味では、起業しやすい環境に少しずつ変わってるんですね。
そうですね、特に今最近はもう非常に起業しやすいと思いますね。
さて最後ですけれども、社長が思い描いていらっしゃる10年後の御社の姿、どんな姿になってるんでしょうか。
そうですね、まずその日本がその観光立国になるための一役を担えればいいなというふうに思っていまして、当社の方でオンライン旅行を中心とした予約サービスを広げていく中で、その世界中 そのお客様を取り込んでいきたいなというふうに考えています。
これ本当なんか御社の先ほどの聞いてると本当なんか仕組みが分かりやすくてね、使い勝手が良くてやっぱリピートしてみようかなっていう、そういう動きがもっと広がってくるといいですね。
そうですね、今の時点ではまだあまり知名度がないので、まあ、今後会社が少しずつ成長していく中で知名度をつけていって、お客様 そのリピート率っていうところも今以上に上がっていけばいいなというふうに考えています。
今日もありがとうございました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー。ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラスユー、マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラスユー日本応援全国キャラバンが高松に伺います。6月13日土曜日、JR 高松駅から徒歩3分のサンポートホール高松で午前10時からスタート。 FP アソシエイツ&コンサルティング代表の神戸隆さんに、個人投資家の王道を歩もうと題し、ライフプランに基づいた資産運用の考え方とポートフォリオの作り方についてお話しいただきます。参加は無料。お申し込みは東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて今回は証券コード6030、株式会社アドベンチャー代表取締役社長の中村俊一さんをお迎えしました。
単なる格安だと思ったらちょっと違いますね。
違いますよ ね
やっぱりこのノウハウというか、この会社の強みみたいなものがよく分かりましたよね。
インバウンドをかなりこう取り込む力が強いっていうのも、また面白いところですよ ね。
いろんな言語にも対応して、ね、ワンステップワンストップでこう来れるっていうのはね、すごくいい流れですね。
はい、これからインバウンドがさらにこう強くなってくれば、この会社もさらに強くなっていくという、そういう面白みもまたありますよね。魅力がありますよね。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。